ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はシネウィンドで、東京じゃもうとっくにやってるんですけどね。
そうみたいですね。
地獄の黙示録劇場公開版のデジタルリマスターバージョンを見てきました。大傑作と言われる名作で、まあ、見てやっぱとんでもない映画であることは間違いないんだけど、スカッと面白いわけでも何でもなく、結局モヤモヤした気分になって終わるっていうね。
小泉さん何年ぶりぐらいですか？
俺ね、一昨年ぐらいに BS でやったやつ見たんだよね。あれがね、とその時これは特別編と劇場版をミックスした第3のバージョンかなって思って見たんだけど、今見たらね、劇場公開版だったかもしんない。ただ確認できないから分からなかった。俺ね、プレイメイトの場面って特別編しかないと思ってたんだ。
俺見たのが特別編だったんで。
特別編はね、2000年ぐらいにやってね、俺はね、ユナイテッドで見たんだよね。
俺はDVD になってから見て、で、プレイメイトの後ろから撮って、兵士たちがこう、湧き立ってるシーンがポスターになってたっていうイメージが強かったんで、あれは特別編だけのものだと俺も思ってます。
それが劇場公開版にも
入ってました、ね、
入ってた。だからね、俺が最初に見たのはテレビで見てるから、その時になかったのかもしれない。
俺なんかもっとあのシーンに印象的だったんで、ちょっと長かったイメージがあったんですけど、割とあっさりしてたよなっていう感じで、
あとその後レンタルとかでも何回見てて、
ブルーレイ版も買ってませんでした。
ブルーレイはね、ハートオブダークネスが見たくて買ったんだ、この前。
ポッポラが頭打ち抜こうとしてるやつですよね。
ハートオブダークネスを2、3ヶ月前に見ているので、そういうのも含めて、今回はね、面白いなって思って。
これ多分本当、10年ぶり。
多分特別編以来だ。
なんかで一回見た記憶もあるんですよ。
それは特別編。それ、劇場公開版はね、
ほとんど見れない、
見れない状態にあったんだよね。
エラルドの多分 ビデオぐらいでしかないと思う。
だからね、金沢映画祭で上映されたのも特別編で、
もうそれしかなかったような感じ。
そう、それしかほぼ劇場でかかったり目にする機会が流通してるのもね、特別編しかなかったし。
そうですね。
それがDVD ブルーレイボックスは劇場公開版とハートオブダークネスが入ってるから、これは買わなきゃと思って買った。さあ、そんな我々は地獄の黙示録劇場公開版で一体何を注文してガストで、ファミレスの料理を食べるでしょう。
ご注文お伺いいたします。
豚ロースカツカレーと、ドリンクバーで。
はい、1日分の野菜ベジ塩タンメンとドリンクバージョン。
はい、ドリンクバーコーナーのお絞りございます。
はい、はい、ありがとうございます。というわけで最後、まあ切ってたのは牛なんだけど、豚ロースカツカレー、まあステーキでも食べればいいような気もするんだけどね。え
なんとなく、あの状況で肉もいいかなっていう。
肉もね、だけどね、とにかくね、今日は朝の5時に起きて、ついイカを釣りに行ってしまったせいで、まさか、まだ、見始めるときはすごい元気だったから大丈夫かなと思ったんだけど、案の定、マーロン・ブランドンとの問答の場面で寝てしまった。
すごいですね。あそこまですげえ面白いのに、一気にテンションが下がるっていう、マーロン・ブランドンの説教。
あそこは何回見ても、ね、眠くなるんだよな。でも寝てもいい映画っていうのはこの世にあると思ってて、
まあリラックスしてるっていう、いいアルファ波が出てるってことなんだよね。
それがこの映画で、あと惑星ソラリスとか、ああいうやつだと思ってる。
なるほど。
俺のね、前に、右斜め前に座ってて、もう完全に首がずっと下向いたままだったよ。
俺は何度かもう椅子の位置を変え、体を変えてっていう感じで。
大丈夫だった。
いや、結構マーロン・ブランドの文言を何度か見逃したような気がします
ね。俺10分ぐらい寝た気がするんだよね。
今の字幕見逃したっていう感じでしたね。
そうなんですよ。それのもあって、ちょっとね、最名作映画ではあるけれども、安いメニューにしてしまいました。
俺はもう地獄の黙示録はマーロンブランドが出るまでの映画だと思うんで。うん、
マーロンブランド出たら終わりだよね。でもね、この映画何回か見返してて気づいたんだけど、結局さ、主人公のウィラード大尉がさ、何もしないんだよね、最後まで。ずっとただ船に乗ってってたまに降りて戦場を歩いたりちょっと身を伏せたりするだけなんだよ。
船に戻ってきて反省みたいな面のナレーションをずっと
流れる。そう、なんか味方が原住民を撃ってだからやめろっつったじゃねえかっつって
船を止めるなっつったじゃないかっつってとどめを刺すっていう。
そう、あいつは何なんだみたいな。
まあでも考えてみると最初あいつもなんか、
うん、
あの里に帰ればなんか離婚だどうのこうのって、うん、あの現地に戻れば戦争にはいけねえしっていうので、うん、なんかずっとホテルで悶々してるっていうところから
始ま
る。
ホテルでね酔っ払ってもう子供の時見た時はカンフーブームもあったからさカンフーの達人だって思って見てたんだけど今見ると酔っ払って悪ふざけでカンフーの型をやってつい鏡を割っちゃって痛いって泣いてたもんね。
出血してるんですよね。
あれ手の痛さで泣いてた。
あれ現実に来てるんですかね。なんかそんな感じしますよね。やっちまったみたいな感じで。
そうだね。そんで翌日呼び出されたらその手はなんだ大丈夫かって
。だってその後その手が切れてることを何にもかあの言わないっていうことはやっぱあれ事故だったんですよねっていう。
あの休暇で釣りに行っていて。い
やあれがチャーリーシーンだったらあのベッドの横には娼婦がいるんだなと思いながら見てましたね。
お父さんだったらね。
やっぱそっくりですよね。
あでもあの時何歳なんだ若いよね。
30あ違う30代じゃないですか。
30代でじゃあチャーリーシーンはもっと子供だったのか
じゃないですかね。
なんかねあれって思うぐらい若いよね。
びっくりしますね。
そうい
やーなんかなんつったらいいんだろうな。なんかさっきも言いましたけど本当にマーロン・ブランドが出るまではすげえ最高な映画で。
どの辺が最高だった？
いや、まあ、一番盛り上がるのはアルゴア隊長、
キルゴア
隊長が出てくるところ、
うん、
あれじゃないですか。サーフィンやるためにそう破壊するっていうあの
敵の本陣ですみたいな、うん、午前中で黙らせてやる、
あんないい波がしてるのにっていう話。
うん、そうでね、なんかもう住民たちを無差別に殺してひでえな、完全に虐殺じゃんって思ってたら普通の女の子が走ってきたと思ったら手榴弾持ってるドカーンなんてね、
で殺せ殺せってガーッと追い込んでって、うん、
もうあんな地獄だよね。本当に地獄だよ。
かと思えばなんか倒れてる兵が水が飲みたいって腹渡出してる状態で、うん、で水を飲めって言って、うん、あの途中であのサーフィンの名人が来たからっつってあの水を取り上げて
そっちの件になっちゃった。
あの兵士が一生懸命水を飲もうとしてる姿がすげえなんか面白いっていうか、うん、もうあ変わったやつが隊長だとやっぱこんなことになるんだろうなっていう。
僕はあの部下もサーフィンの名人で、で戦場に行って銃を撃つか波に乗るかどっちかなっつったら波に乗りますって
若い連中が先に波を調べに行って、うん、サーフィンに乗ってると、うん、ちょっとあの横をちょっと爆破されるんですよ ね、
そうなんだよね。
あのシーンとか最高だなと思って。
恐ろしすぎるよね。
いやもうイカれてるわこの人たちっていう、
うん、戦争なんかでも本当キルゴア大佐はさ自分の仕事と趣味が完全に一致してる感じがなんか楽しそうだったよね。
俺あそこで、
まあ、狂ってるんだろうけど
あの人がどうなるかが見たいっていう方が強いかったかなって、う
ん、結局ねあのランスとキルゴア大佐のサーフィンの場面なんかなかったもんね、うん、
一応サーフィンするみたいな感じで上着が脱いで、
うん、上下ずっと脱いでたよ
裸でなんか天井にいる
っていうみんなこう銃が飛び弾が飛び交ってるところで身を伏せてるのに裸で突っ立ってて、でウィラードもチャーリーシーンもアマーティンシーンも不思議なオーラを放っている男だったみたいな彼の周りには弾が飛んでこないみたいな。
なんであいつはこういうことして許されてカーツは許されないんだろうという話全くだと思いながら、
うん、まあ、とにかく戦争でみんな混乱してるっていうのが、 すごい描かれてたよね。
あと俺はやっぱローレンス・フィッシュバーンが印象的で。
ローレンス・フィッシュバーン、黒人。
黒人。
どの役？
あれですよ、あのサディスファクションで踊ってた。
ああ、17歳の、あれローレンス・フィッシュバーンなんだ、若い子供だよ。
だから全然いい、華奢で。
みんな若いな、結びつかなかったよ。あれ、この映画を中学の時に見て、サティスファクションとかローリングストーンズを知ったんだよね。
俺それで言うと、あのワーグナー流れるじゃないですか、ワーグナー最初に聞いたのが、あれなんですよね、シーチキン羽衣フーズの本当にヘリ、あの当時バブルでお金があってヘリコプターがダンダラダーッと流れて、地獄の黙示録っぽく流れてシーチキンの CM 流れるっていう俺だからあのシーン見るとシーチキンを思い出したときすごい困るんですよね。かっこいいシーンなのに。
後にね、新日本プロレスで藤原義明の入場シーンに使われるようになったんだよ。
俺はあのシーン見ると本当にハゴロモフーズのシーチキンのキャンペーンのイメージしか出
てない。あれもね、あのハートオブダークネスでコッポラが言ってたよ。なんかあのカンボジア軍にお願いしてたのに、あのヘリを10機貸してくれるって言ったけど5機しかないっつって。
いやでも全然もう違和感ないぐらい迫力あるっていうか、
うん、まあ何日もかけて撮ってるからその日が5期しかなかった。
いやでもすごかったですよね、絵になるっていうか。
ああそうだね、もう爆発も全部本物だしね、
どうやって撮ったんだろうと思うのが、船でこう行ってたら、ジャングルから銃弾が撃ち込まれて、そこであのローレンス・フィッシュバーン死ぬじゃないですか、あのシーンとかどう撮ってんだろうと思って、
あの時はみんなにさ、あプレイメイトじゃないな、あの途中の給油所みたいなところの後で郵便が届きましたみたいな。あはいはい、どうも。それで、あのローレンス・フィッシュバーンがさ、お母さんが送ってくれたカセットテープを聞いてる最中なんだよね。あなたがたまに当たらないことだけを祈ってるわなんつって。
もうその時に当たってるんですよ。あのお母さんが、あの手紙を読んで笑ってるっていうのがいいですよね。なんか演技をしてハハハって言ってるような感じとか
本当に読んでるみたいなハハハだったよね。
心ないハハハとかがすごい良くて、
でも当時さ、まだ CG とかないからさ、多分花火を飛ばしてんだよね。
ですよね、銃には見えない。
そう、すごいさ、放物線で飛んでるんだよ、弾が。
でもあんなもんなんか本当に役者に向かってやってると思うとすげえなと思って、弓矢とかもそうだったじゃないですか。これ、おもちゃの矢だとか 言いますけれど、ね、でも結構危ないですよね。
そうだね、まあ、なるべく当たってもなんともないような緩めの花火とか弓を飛ばしてたんだろうね。
で映画がもうどんなにヒットしても回収できないぐらい金使ってるっていうのが本当によくわかるなって、あのプレイメイトのシーンとかの、あのステージとか人の集まり方とかライティングとか考えるとどんだけかかってんだよって本当に思いますよね。
ねえ、まあ、いくらさ娯楽がないとはいえさ、
ご注文以上でお揃いでしょうか。はい、こちら伝票でございます。はい、
プレイメイトが来てさ、音楽に生演奏で歌うわけでもなく尻振って踊ってるだけだったもんね。
あの何でしたっけ、偽物の銃をバンバン撃てたり、それを使って腰振ってたりするっていう、
なんかカウガールみたいな、
そんな感じでしたね。
そう、
箸がどっか、
うまい。ガストのカツカレーうまい。
カレー好きですね。なんかガストでなんかよく食べてるんですけど、
なんかね、ガストのカレーうまいんだよ。でもね、何世代か前のカレーの方がうまかった。たまにメニューから消えて復活する。
なんかファミレスで食うラーメンって結構好きなんですよね。そんなに、
そう、
なんかちょっと安っぽい感じがあって、それがなんか心に来るっていうか。
ヒルボア大佐が言ってたよ、朝はナパームの燃える匂いがしないと目が覚めないって。
なんか地獄の匂いはガソリンの匂いだみたいなこと言ってたじゃないですか。あれチャーリーシーンの映画でチェイスっていう映画があるんですけれど、うん、そこでチャーリーシーンがピエロの格好しながらカーチェイスして、うん、そのセリフを言うんですよ、ね、
お
それ見たのがまだ地獄の黙示録を見る前だったので、うん、地獄の黙示録を見た時に一番思い出したいのがそのザ・チェイスっていう映画です。
あのウィラード大義って陸軍なんだね。
ですよね。
陸軍から陸軍だけどなんか特殊任務みたいのばっかやって CIA の仕事もやってるみたいな、よく何回見てもよくわかんねえな。
ありがとうございました
。何度でも俺はマーロン・ブランドの説教って言っても信者にはなれねえなと思いますけど、ね、
うん、
何を言ってるんだろうこの人っていう。
まあ今ね、まあ、途中で寝ちゃったけど途中まではちゃんと見てたわけだよ。思い出そうとしても何も思い出せない。何言ってたっけ。
特になんか言ってたっていうイメージはないんですよね。この戦争がイカれてるっていう話をやってて、うん、の割になんか自分気に食わないやつは普通に殺すんだよなと思って、
うん、なんかね、それでもさ、あんなさ、ジャングルの奥に宮殿を元からあったのかもしんないけど、急に白人が行ってさ、まああんなとこで王様として君臨するとかさ、ちょっと原住民を舐めてるよね。
そんな気がしますよね。
それにさ、こう出迎えた時にさ、至る所に死体が転がったりぶら下がってたりするじゃん。生首か落ちたりさ、どんな未開人でもあんなん気持ち悪いよな。
ですよね。狂ってるとしか思えないですよ。
だって病気も発生するしさ、そういう意味ではなんかやっぱそういう蔑視の感情があるよね。
あのデニス・ホッパーがなんであそこにいるのかもよくわからないって言います。
うん、よくたどり着いたもんだよね。
あんな空間にいたらお前もそこに染まるはずじゃないかなっていつも思うんですけれど、
うん、
割とアメリカ側で普通にいてっていう感じで。
カメラすごいぶら下げてるしね。フィルムとか残ってんのかな。
やたら連写して撮ってて、
ね、現像どうやって出すつもりなんだろう。まあ、持って帰るのか。ってことは帰るつもりがあるんだね。
ですね。あれでなんか有利多少でも取ろうとしてるんですかね。
ねえ。アメリカ人だーってね。
なんか写真を撮るなっていう割にあいつを殺そうとしない、なんかマーロン・ブランドもなって、ハーチ大佐もなんか変だよなと思って。
もう一枚撮ったら殺されてた。でもとにかくマーロン・ブランドのギャラが高くてコッポラが悲鳴を上げたっつってね。
でも痩せ着のマーロン・ブランドを頼んだらすげえ太って
きて太って動けなくてアクションシーンがそれで撮れなくなったって言ったよ。
伊集院さんがあのハードブルーダークネスすげえ好きなんです
よ。面白いよあれの。面白いところはあれ奥さんが作ってんだよ、コッポラの、
うん、
夫には内緒でテープを回していたっつって、あのコッポラが撮られてるとは思ってないなんかあの日常会話とか全部撮られちゃってて、俺はバカだ、何億もかけてこんなダサ作を撮ってしまった。すごい嘆いてるんだよ。
あれみたいです、トロピックサンダーみたいですよね。なんかそこ
ケツが決まらない、どうしようって。だから問答のところも本当に前からこうやって撮ろうと思ってたんじゃなくって、現地でオチが決まってなくてものすごい苦しんで考えてる。
れって絶賛してる人いるんですかね。なんかあそこなんかあんま褒めてる人見たことないなと思って。
まあなんかさ、でもね、本当思ったのは特別編見たときになんか普通でつまんねえって思っちゃったんだ。最後さ、すごい銃撃戦になってさ、本当に活劇として終わるじゃん。なんかね、それ見てね、このなんかモヤモヤさがない感じは全然違うって思ってね、劇場公開版見てえなって思ったんだよね。それで劇場公開版見たら寝てしまったんだけど、でもね、当時むっちゃ評価されてたよ。なんかキネジュンとかで、
なんかキネジュンは褒めそうだなっていう感じはしますね。なんか、
うん、他でも外国でもありとあらゆる賞を総なめにしたんじゃないかな。でもさ、その変な問答で哲学的だどうこうみたいな褒め方は大間違いだと思うんだ。なぜならあんなのはコッポラがもうオチが決まってなくてクリス紛れに、じゃあもうしょうがない問答させようっつってさせてる問答だから、問答ありきの問答だと思うんだよ。でもね、そこに至るまでのさ場面がもう本当にすごいじゃん。圧倒されちゃうよね。
そうですね、割とそのマーロン・ブランドが言ってることって、マーティン・シーンが最初船で乗ってて考えてることと同じことだから、うん、俺はなんかあんまり必要ないかなと思いながら、
うん、あのね、ちょいさ、作戦みたいな攻撃とか戦場巡りをするわけじゃんか、遡っていく間に、うん、空に食われそうになったり、うん、そうするたんびにいちいちマーティン・シーンがファイルを取り出して、ちょっとずつカーツ大佐のプロフィールが浮かび上がってくるんだよね。そん時もね、ちょいちょい眠くなるんだよね。
クールダウンさせてくれるって感じですよね。
そう、何しろ朝ね5時に釣りに行ってしまったせいで、でイカが釣れなくてさ、エギっていうルアーで釣るんだけど、ここ 2,3 年エギに取り組んでるけど一回も釣れたことないんだよね。
船釣りですか？
うん、堤防から、でも本当釣れる時期がほんの数週間、 1,2 週間しかないんじゃないかなっていうぐらい1年でこの辺は限られてて、で俺の両隣の人らは釣れてて、だけど1時間に1匹とか2匹ぐらいなんだよね。そんな難しい釣りで俺が釣れるわけがないんだ。隣の人が10匹釣れてたらやっと俺が1匹釣れるかどうかだよ、俺のこのセンスの釣りセンスのなさから言うと。
そんな難しいんですね。
うん、いや俺はたまたまものすごいセンスがない。あとだからそのぐらい釣りが、あとイカが山ほどいれば俺でも釣れる。
これで終わりかと終わって思って、うん、エンディングロールが流れないことが一番びっくりして、えっと思って、
まあ、それが劇場公開版で、あのさ最後さ、ウィラードがさ、一人連れて帰るじゃん、あれラウスだ、
あの犬、
うん、あサーフィンの、あそうか、それかあの前あのウィラードの前にさ、その任務をさ任命されてさ、やってきてそのまま戻ってこなくなっちゃったって人がいたから、あれその人かななんて思って、
飛び切られたのはシェフじゃないですか、
飛び切られたのはシェフ、うん、
あいつもあいつで LSD とかやってるんで、ね、ちょっとラリってたりして、
そう最後の LSD を使ったんだ、あの米軍が一番最前線で占領してる橋のところまで行って、なんて綺麗なんだって。
でもあそこ本当綺麗ですよね。
うん、でさ、リラードがさ、ちょっとじゃあ燃料をもらってくるっつってさ、コトマロにラリってるやつを連れてくんだよね。なんかもう いつ役やろうがお構いなしだよね、あの舞台っていうか、舞台でもないのかもわかんないけど、なんどういうあれで集められたんだろう、
ね、あのメンバーになったのかがよく、うん、
だってさ、あそこ考えようによってすごいいいじゃん、17歳でさ、ほぼ新兵じゃん、ローレンス・フィッシュバーンが。なのに全然動くやついないしさ。
ずっとあれですよね、ラジオ聞いてない間はなんかドラムみたいなのやって
たもううるさいからやめさせろなんて言われてね、
あいつ乗った7ヶ月前からあんな感じだなって言って、本年だお前らと思って、
なんかあのまま戦争終わってくれたらボート乗って楽しかったようで終わるよね。
まあそんな人でもああいう目には合うんだと思って、
いや、そんなボート乗るだけじゃ済まなくてかわいそうな目に遭っちゃうんだけど、
あそこはなんかちょっとジャーヘッドとか思い出しましたね。
本当ジャーヘッド見てないわ、
サムメンですね本当に、うん、
ジャーヘッドもなんか問答ばっかしてるみたいな話を聞いたよ、
戦前には生かされるんですけれど、うん、結局銃をも撃てないし戦争にもならないし、ずっと 軍の中で いじめがあったりなんかバカ騒ぎやってたりするっていうだけなんです、でようやくなんかスナイピングで撃ち殺そうとできる瞬間が出たんですけれど、うん、いや爆撃した方が早いって、爆撃するんですよね目の前で、そしたら殺すチャンスがなくなっちゃって暴れて、うん、で最後自分たちの基地帰ってくるとみんながバカ騒ぎして戦争が終わったみたいなことを言ってた、今空中に向かって撃つしかないよって、
あそうっていうような、じゃあ血がたぎるような戦闘場面がない
ないんです、なんかその 軍の中で もがいてる青年の話みたいな感じ、戦争映画の名作っていうとやっぱなんかプライベートライアン以降いろいろあるじゃないですか、
プラトーン
もありますけれど、でも一番なんか戦争で混沌としてる映画を見せられるっていうとやっぱこれなんですよね、
はい、
なんか
お客様
マーロン・ブランドが出るまでっていうのがやっぱりなんか一番なんか戦争臭いっていう感じがする、
でもね、なんかただこう戦場をさ、川沿いに巡ってるだけで、あの人らが特に戦闘にさ本格的に参入してないんだよね、
なんか それがなんか人間臭いってところが一番出るような感じがするじゃないですか、うん、最前線にではないですけれど、
うんうん、
一応死の隣り合わせみたいな感じで任務をやってて、うん、そこでこういう人たちはこんな生活をして生き方をしてますみたいなの見せられて、そこは好きなんですよね、そこは。
あのね、やっぱね、主人公がさ傍観者、ずっと傍観者なんだよねずっとなんか加圧のことは考えてますけどみたいな、
初めて銃撃ったのもだってあの女殺す時ですよね、
そうだね、あと戦闘的なのといえば鏡を割ったぐらいでね、
ですよね、あのだって
だからウィラードが本当にさ凄腕のさ特殊部隊員みたいな感じがよくわからないんだよね、
ですね、何かしら一回戦闘でも会ってくれればどれだけ凄腕だったかっていう、うん、
そう、
まあでも意外と落ち着いてるなと思ったのが、火事になろうが、
うんうんうん、
がそのあのローゼネットフィッシュバンが乱射しようが、うんうんうん、止めもしないじゃないです
か、止めもしない
だからまあやっなっちまったなっていうところには、
もう人ごとなんじゃないのかな、全体的にもうどうでもいいやみたいなさ、
うん、もうこれで死んでも仕方ねえやっていう感じで、
うん、もう奥さんからの離婚にはイエスとだけ答えたみたいなもういや自暴自棄になってる、でもねそういうねなんかはっきりしないところがこの映画の面白さとか魅力なんじゃないかなと思う、だから何回見ても面白いんだよ ね、
だから
こうさ、だから謎が解けてそうだったのかみたいな腑に落ちるのとか一回見るとかなりもう納得しちゃうじゃん、これこの映画何にも納得できるところないもんね、
そうですね、あとプライベートライアンは好きな映画なんですけれど、うん、そんな一人の戦争をあの探すために7人集まって、うん、ギスギスしないっていう戦争映画はないなと思って、これそれだったらやっぱ地獄の黙示録の方が納得はできるなって、
うん、シェフがむっちゃギスギスしてたなんだかよくわかんねえけどよなんつって
俺コックで入ったらなんか霜降りの豚肉を黒焦げにされたんだよって、あったまきここに入ったんだよって、
あれよく分かんなかったよね、なんで焦げてたのかよく分かんない、もう一回ちゃんと教えてほしい。
結局なんか
火力が強すぎたのかな、火力が
強すぎて何にも考えず鍋にいい肉を入れたっていうのに腹立ったっていうことです。
昨日ねイカを釣りにね行ったんだけど、難しいから青い染めも買ってって、カゼとかキス釣ろうと思って投げて放置してたんだ。ちょっとイカ釣りのやり方を動画で見ようって思って YouTube でそうやってやってたら、貝がね2個釣れて巻き貝で、でそれさもう針とか食い込んじゃってさ、針取れないんだよ、取ってるうちに糸切れちゃって、でもう針ついたまんましょうがないから持って帰ってさ、一晩砂出ししようって思って置いといたけど、巻き貝って砂吐かないね。
そうなんです
か。全然砂も出てなくて、で今朝それを茹でて、もう青い染も食い込んでんだよ、食ってるからさ中に入っててそのままボイルしてフォークでつっついて出して、青い染をこうちぎって出して食べたらすっげーうまかった海で釣れるもんって全部うめえなって思ってね。
でもそれがダメって結構人もいますよね
まあ妻にはね見せらんなかった、餌を食ってる時点でもう気持ち悪いっつって悲鳴を上げた。昨日だってキスを生きてるの見せたら怖いっつってなんかバタバタ走って逃げちゃったもんね。
そういうのあるんです
ね。ねえ、まあちょっと関係ない釣りの話をしてしまいました。
あとあれ現地でやっぱ撮ってるんですよね、
うん、カンボジアで撮ってるの、ベトナムじゃなくて。
俺はどうあれあんな川の中には入りたくないなとか、
うん、
あの虎のシーン CG じゃなくどうやって撮ったんだろうなっていうのはすごい
本物でしょう。
ですかね。
そうでもね、なんかほらミラードの仲間みたいなのに、あいつはジャングルに来るには神経が細すぎたみたいな、そういう虫とか嫌いな人絶対無理だよね。まあ、俺もね北山の池とかに釣りに行ってしょっちゅう蚊にバンバン刺されるんだけど、やっぱさすがに刺されすぎてると嫌になってくるわダイアマゾンって見た NHK でやってる、
何でしたっけ、部族でたやつ、
いろんな場面があって、
あれ、ね、苦手なんで見ない。
猿を探しに行くっていう、で謎の大猿を探しに行く回があって、その時に同行してるそのスタッフが背中バーって T シャツめくったら、うん、ダニで背中中ブツブツだらけで、うわジャングル怖えって思ったよ。
俺昔ヒルに家の裏庭で疲れたことあって、そこからもうダメです。そういうのが
やっぱ海の方がいいよ。
海も海でダメなんですよね。
今日ね足元見たらクラゲがものすごいいっぱいいた
子供の頃海で泳いでたら俺の足にクラゲがバチッて続くのを見て、そこからもうダメなんですよ。刺された瞬間を見ちゃって
恐ろしい。まあ、クラゲ映画といえばペーパーボーイ真夏の光線もとてもいい映画です
ね。いい映画ですね。あれ忘れられますね。ザックエフロンの中で俺一番好きな映画ですよ。あんな苦い映画があるんだと思
う。ねえ、さあそういうわけで地獄の黙示録なんだかんだで面白かったね。
面白かったですね。
素晴らしかったです。
ぜひぜひ
ぜひ新潟の皆さん、今週いっぱいですがシネウィンドでご覧ください。さよなら。